どうも、クロです。今回は、ブロックサイズについて話していきたいと思います。まあ、なんのこっちゃというと、まあ、ブロックチェーンの話です。ブロックチェーンの、そのブロックの、まあ、サイズ、大きさの話ですね。まあ、ブロックチェーンというものは基本的にそのブロックというね、その名の通り、まあ、ブロックみたいなものがあって、そこに、いろんなこう、情報、まあ、データっていうものがこう、格納されて、まあ、それが基本的にまあ、10分に1回のペースで、まあ、ブロックが閉じられて、で、それがこう、チェーン、鎖で繋がっていくみたいな、まあそういうイメージですね。で、一度こう、そのブロック閉じたもの、確定されたものっていうのは、まあ改ざんっていうことが、まあ、できないとされている。もしくは改ざんする側がメリットがないような構造になっているっていう、まあそういう感じですね。ブロックチェーンというものが。うん、で、そのブロックサイズっていうものが、まあチェーンによってこう様々なんですよね。まあどれぐらいその箱の中に、データをこう入れることができるかっていう。で、これはまあいろんな、まあ、議論がなされていて、いろんな見方というのかな、その視点があるので、まあ一概にじゃあブロックがどういうサイズがいいのかっていうことが、まあ答えがあるようなないようなっていうところだと僕は思ってるんですね。じゃなければこんなにいろんなそのサイズの、ブロックチェーンっていうものがないわけで。で、それっていうのは、そのセキュリティ面で見たりだとか、なんだろうなぁ。あとは、そのブロックというものを、まあ、マイニングしていく。まあ、要は箱を閉じる作業をしていく人たち。まあ、それが、そのプルーフオブワークって言われる、仕事量に応じてっていうパターンもあれば、そのプルーフオブステークっていう、仕事量っていうよりも、まあ、どれぐらいその保有しているかっていうことに、紐づいていく。マイニングの仕方と、まあまあ様々あって、ここではまあそこは割愛するんですけど、まあとにかくざっくり、言うのであれば、その、それぞれのチェーンの、いろんなチェーンがある中のそのブロックというものをこう閉じていくという作業がある。で、そのブロックの大きさがいろいろある。で、これは、例えばじゃあ、小さいサイズのブロックの場合、当然そこに入る取引の数ですね。トランザクションと言われる取引の数っていうのは限られてくる。だから、その箱、そのブロックに、そのいろんな取引をこう入れたい人が、たくさんいればいるほど、そのブロックがパンパンになる可能性があるんですよね。で、そのブロックにも入りきらないって場合は、じゃあすいませんけど次のブロックに、だから要は次の列車に乗ってくださいみたいな、もう満員電車だからみたいな、そんなイメージですね。で、じゃあ次のブロックに、その後回しにされてしまう人はどういう人かっていうと、その手数料を、あんまり払ってない人っていう認識だから、手数料をたくさん払ってる人から優先して、その今のブロックに入れてもらえるみたいな、なんかそういう金が物を言うみたいな、まあ抽象的な表現ですけど、まあそういうところがあると、で、結局その手数料なんかはじゃあどこに行くのっていうと、そのブロックを閉じる作業を最終的にしたそのマイナーの、まあ、手に入っていくっていう話ですね。だからその手数料がいっぱいあればあるほどマイナーとしてはありがたいし、じゃあマイナーがいるからこそそのブロックチェーンっていうものが稼働し続けるわけですね。マイナーがいなくなってしまえばブロックがマイニングされない、ブロックがマイニングされないっていう表現はちょっとおかしいかもしれないけど、そのブロックを閉じる人がいなくなっちゃうので、そうするとそのブロックチェーンっていうのはある意味、止まってしまうっていう認識ですね。だからマイナーが必ずこう報酬を取り続けるようにしなくちゃいけない。だけどユーザー側からしたら、じゃあブロックの中にパンパンに取引が入っちゃってて、使う人が多くて、使う人と要は需要と供給のバランスが取れてないブロックチェーンの場合、どんどんどんどん手数料ガス代が高くなっちゃうんですよね。そうするとやっぱり使いづらさみたいなものを感じたりするわけですよ。ね、たくさんこう手数料払わないと自分のトランザクションが通らない、なかなか取引が成立しない、まあ、それはやっぱりストレスになってしまいますよね。じゃあ一方で、じゃあブロックサイズがバカでかければいいのかっていうと、それはそれでなんかね、セキュリティの問題がやっぱりこう脆弱性みたいなものが出てきてしまったりするらしいんですよね。そう、その辺がすごくまあ難しいと。で、ここ最近、その要はビットコイン、BTC の手数料がすごくね落ち着いてる、安いんですよね。だから要は取引する人が、まあ、あんまり多くないっていうところで、ともすると、まあ、そのブロックサイズ、 BTC のブロックはそんなに大きい方ではないんだけれども、そのブロックの中のそのパンパンにならない状態、要は箱の中身が満たされてない状態でもうその箱が閉じてっていうようなこともね、ここ24時間以内の中で結構何度もそういうブロックを見かけて、あんまりだからその今までと比べると最近その取引ってものが活発にされてないのかななんてことを思って、いたりとかしてね、まあ一つの事例ですけど。だけど当然、じゃあ BTC を使う人が増えれば増えるほどそんなにブロックサイズが大きいわけではないので、どうなってくるかっていうと、やっぱそのガス代、手数料が上がっていってしまうっていう、そういうまあジレンマがあるんですよね。そう、だからそのやっぱりそのビッグブロック派って言われるような、いやブロックサイズは大きい方がいいんじゃないかっていうような意見で、その BTC から、いわゆるハードフォークと言われる、その分岐してね、 ビットコインキャッシュとか、あとは僕が個人的に推しているそのビットコインサトシビジョン、サトシ仲本のビジョンを、取り戻していこうよっていう、そういう、ある意味かなり、なんか哲学的になというのか、ともするとちょっとこう、そうだね、BTC に対してちょっと反旗を翻すみたいな、文脈もなくはないんだけれども、そういったブロックチェーンなんかもあって、でこの辺のやっぱそのブロックサイズと手数料っていうところ、あとはそのマイナーがちゃんとこう収益として回っていく仕組みじゃないとブロックがこうね、ブロックチェーンが止まってしまうとかっていう、この辺がねすごくね、マニアックな話なんだけど結構重要な部分、課題だったりとかするっていう、だからじゃあブロックサイズがバカでかければバカでかいほどいいのかっていうと、なんかそれはそれでなんかね、いろいろ弊害もあるらしいんですよね。ちょっとその辺の勉強は僕がまだまだ不足してるので、また勉強したいなと思うんですけど、あと一方でね、別にブロックサイズが大きいからといって、でも使う人が全然いなければ、手数料がそこに発生しないからね。じゃそうすると、マイナーが、その、収益が、こう、確保できないって言ったら、その、チェーンからね、マイナーが離れていってしまう。そうすると、固定化された、その固定化されたマイナーだけがこうマイニングをしていくみたいな話とかにもなっていて、それってどうなんだろう、その分散的じゃないよねみたいな、だからともするとこのブロックチェーンってものはその分散されていればされているほどよりいいっていう考え方があったりとかするので、結局その中央集権化していってしまう、その権力的なねものが偏ってしまうと、それはWeb3 じゃないんじゃないか、ブロックチェーンのそもそもの思想哲学と違うんじゃないかみたいなところもあって、ごめんなさいちょっと話がまとまらなくなっちゃったんだけど、要はそのブロックチェーンにはブロックサイズというものがあって、いろんなその議論がなされているっていう、何が正解かっていうのは本当に難しいところ、そんなようなところもあるよっていう話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございました。でもこういう話をね考えていくっていうのは、わかんない。何になるかわかんない。これがお金につながるかどうかもわかんない。だけど、やっぱり、そうですね。結構ね、考えさせられることが多いので。はい。というところで前向きにいきたいと思います。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。